皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は政治は金まみれというお話です。自民党の政治献金の話もすごいですね。党本部に、お金を入れて、で目標を上回ったらキックバックがあるということでありますから、これ党本部がやってるスキームですね。ということは政治家各個人あるいは派閥ではなくて、党本部すなわち自民党の組織的な金の動きだというふうに言っていいと思うんですね。すなわち自民党が組織として、まあ、政治献金をこうやって動かしてたということですね。本当に政治と金の話って前からもういろいろと言われておりますけども、今回も実にはっきり出てきたわけであります。しかもそれは本当に自民党の組織的な金の動きであって、しかも金額が数千万から数億だっていうわけですね。これは決して無事では済まないんじゃないんでしょうかね。で、岸田首相もあれは統一教会ですかの関連団体の、トップと会ってたという話があって、しかし本人は一生懸命否定しておりますけども、なんかバイデンみたいだねあんたウクライナに関連して中国から金もらっただろうと、もらっておりませんと、誰それと会ったら会っておりませんと、でどんどん会ったって話が、金もらったって話が証拠が出てくるわけですね。なんか同じ軍事作戦やってるようにしか見えないですけどね。もうするにカサンドラクロスに行けと、サンドラクロスしろという使命を帯びてだから、まあそのドラマがどんどん進展しているようにしか見えないんですけども、要するにまあ金の話っていうのは政治の裏側そのものだったということですね。今回トランプたちはですね、トランプが2016年の選挙に勝った時からそうですけども、いわゆる世襲政治家を強く批判してるんですね。既得権益層っていうのはだいたい世襲政治家が支えてるんですね。世襲政治家って基本的には既得権益を守るための仕事してるわけで、要するに金のための仕事してるわけであります。アメリカでは昔からその下院でも上院でも連邦議員っていうのがとにかく金の亡者なんですね。もう大変なもんでありまして、特に上院議員なんつったらもう外交軍事まで司りますから、ものすごい額の金が動くわけですね。ひたすらこのまあ金動かすポンプみたいになってて、だからみんなそこにこうたかりに来るわけですね。だからその既得権益を廃止すると、すなわち世襲政治家を排除するとトランプが言ってるのは、既得権益を排除するっていうことと全く同じ意味なんですね私がよくバッジ屋と申しますがこのことなんですね。要するにバッジをつけた人が金を取り扱うわけですね。バッジ屋がその財政の資金を取り扱う権限を持ってて、で、まあ、権限っていうかその金の出し先を決める力を持ってて、でこの人たちが自分のお気に入りのところに金を動かすそれによってその人が政治家でいられると、バッジをですね使って金を動かして、その代償、そのまあ代金として、政治献金をもらったりね、それから票をもらうわけですね。票なんかは典型的な、なんか言ってみればバッジ屋のもらう商品ですよね対価ですよね。なんか政治家としてのサービスをして票をもらってこう日々暮らしていると、まあ、これがその、まあ、1期目と申しますかね初代の政治家だと結局結構意欲に応じてね、意欲に、まあ燃えて政治やりますから、もともとそういう既得権益を代表してないことが結構ありますよね既得権益を代表してない政治家であれば、そういうなんか金まみれっていうことは起こりにくいんですけども、それでもですねやっぱり最初に当選するときに既得権益の助けを借りるとずっとたかられると思って間違いないですよね。だから一番最初にとにかく変なやつの助けを借りて当選したら、まあ大体取り込まれると見ていいんじゃないですか。だからこの一番最初に自力で当選する力持ってない人が政治家多いんでだから結局まあ一回生でも何回生でもですね、気がついたら既得権益に取り込まれてると、で既得権益を 排除しようとするとその人も落選すると、そういうふうになってることが多いんじゃないですか。アメリカでもヨーロッパでも日本でもそういうのはごく当たり前じゃないかと思うんですね。もちろんそれ以外の国ももっとすごいところは結構ありますよね。要するにそれっていうのは政治の金をこうばらまいて、その金の恩恵で受けて恩恵を受けて暮らしている人たちがいるってことですね。例えば金融政策でありましたらですね、金融緩和をすると、でも信用状況の悪いところっていくら金融緩和しても金借りられないですよね。で政治家が口を聞くと金が入ってくる、財政資金をばらまくどういうプロジェクトでばらまくか、そのプロジェクトを決めて具体的にこの会社にその金が落ちるようにするのも政治の重要な仕事ですね。だからもう要するに財政という、金融財政という、政府が持っている、まあその金の、まあ、金庫ですかね、金庫が何かありましたらですね、そこに金庫に取り付いた連中がですね、一生懸命金を自分たちで持ち逃げするようにいろいろ算段して人を貼り付けて金を持ち逃げしてくるというような感じですね。平成の時代は特に日本はほら新しいことをやっちゃいけないと、無リスクで何か仕事をした方がいいっていうことで、国の金はあらゆる算段を通じて取れるだけ取っちまうという時期がありましたね。でもあれもなんか気がついたらですね、金もらうと後がめんどくさいと、後がうるさいんでもう金もらうのやめたというところも結構ありましたけどね、役人や政治家がぞろぞろ出てきちゃうからもうめんどくさくてしょうがないんで、はした金でね、役人政治家にねでかい口聞かれたらかなわないんで、まあ以後一切経産省に近づかないとかね、そういう人もいましたけどね、まあそれ正しい判断だと思いますけども、まあそれぐらいとにかくひどいもんで、役人たちもだからその金の流れの中に乗っからないと出世しないようでありますね。まあ金の権限と金持ってますよね。まあ金と権限持ってて、でそれでそのある特定の企業、特定の業界の面倒を見てやってで役人辞めてそっちに再就職するなんてごく当たり前でありましたもんね。だからこの今政治が腐敗してるのは世界的出来事で、特に一番ダイナミックになってるのがバイデン政権だったということですよね。まあ全部あからさまに見えちゃったということですね。隠れてたものが全部見えてきちゃったのが今のバイデン政権じゃないですか。まあ中国からもらったりどっからもらったりというかすごいですよね。で裏鍵をやってるんですね、あれ。人身売買とかですね、麻薬とかね、ファミリービジネスやってるわけですね。裏鍵のファミリービジネスを。でしかもそのバイデンたちはある意味で利用されてますよね、明らかにね。もっとすごい悪党がいて、これがそのバイデンたちを利用してさらなる金集めをやってたと、金儲けをやってたというのが見えてきている構図ですよね。でこの一番奥にいる悪党たちの後ろ側にもさらにまた悪党たちがいて、要するにどんな方法でもいいから金持ってこいみたいなのが一番後ろにいるということなんですね。まあディープステートの奥の院みたいなね、まあこれをトランプたちが今回全部潰しちゃったんだと思うんですけども、ですからこう全部こう丸見えになっちゃって、彼らが守ることできないから全て剥ぎ取られて丸見えになっちゃって、で、まあ下っ端まで追及の手が伸びてるのが今の状況じゃないですかね。だから本当なんか先思うんですけどね、今のこの政治制度って本当にこれでいいのかって話ありますよね。例えばまあ17世紀ですか、名誉革命って始まりますよね、イギリスでね。で国王をまあ追い出しちゃって、で民主主義始めるんですけども、まあ、選挙で始めますね。そこがまあ近代民主主義の始めとかよく言われますけども、から今度フランス革命で相前後してアメリカ独立、こういうのが全部民主主義だと言われますが、今どうでしょうかね。イギリス、フランス、アメリカって経常収支がこのとこずっと赤字ですよ、毎年。特にイギリスに至ってはもうこの40年ぐらいずっと赤字じゃないですか。アメリカも一旦ね、91年ぐらいですかね、ちょっと黒字に戻った、黒字ギリギリのとこ戻ったことありますけども、まあ基本的にはずっと赤字ですよね。だからこう民主主義の伝道みたいな国ありますね、イギリス、フランス、アメリカ。これ経常収支基本的には赤字基調の国だよ、だから経済回ってない国だよ。これすごく重要なことなんじゃないです。イギリス、アメリカ、イギリス、フランス、アメリカで始まった今の民主主義やってると経済回んない、国は潰れていくってことですよね。何か間違ってんじゃないですかね。反対に日本とかドイツっていうのは 一応経常収支黒字で回ってるんですか。まあドイツはちょっとね22年あたりは厳しかったようでありますけどね。でまあドイツや日本は米普通に比べたら民主主義は劣ってるってよく言われますよね。劣ってるって何だって政治家がね金まみれであることに何も違いはないわけで、その金の分け前のことだと思うんだよね。こっちもっと金よこせというそういう話で後進国とか言われてるだけだと思うんですけども、でもなんかやっぱりその政治が全部かき回してないんでしょうな。 A 普通それから米を見ると政治が本当に奥深くまで国民生活の隅々にまであれ影響を及ぼしていて引っ掛け回しちゃうんでしょうね。金むしるところ取るとはむしり取っちゃって、で結果的に国に金回んなくなっちゃってんじゃないかと思うんですよね。だから日本とかドイツってもともとそんな、中央集権の国で生まれたわけでもないしね、地域の独自性強いわけでありまして、まあそういう国っていうのは、やっぱりその中央と国民の、まあ、権力、まあ、中央権力と国民の力関係って言ったら、いやそんなに特別中央が強いわけでもないわけね。近年なんか中央が随分押してきましたけどね、国民生活全部がんじがらめにしようと思って。でもこれ破綻して今急速にそれタガが外れちゃってますよね、国民を拘束しようというタガはね。だからもともと国民が自力でやる余地ってのはドイツやフランスは、ドイツや日本は多いんじゃないですか。まあだから時々ね狂ったようにその統制が強くなる時ありますよね、戦争の時とかね。でもそれ以外考えると A 普通独とはちょっと違うんじゃないですか。なんか理念で民主主義とかやってると庶民も丸ごと投げ出しちゃうとかありますよね。で決して彼らもいいと思ってるわけじゃなくて、英仏独だって決して政府を信用してないよね、あれね。日本以上に政府に対して不信感ありますよね。でもやっぱり捕らえちゃってるよね。だからがんじがらめの中でやっぱ捕らえちゃってるよね。だから民は疲弊してますよね。その点日本とかドイツっていうのはまあなんて言いますかね、民はまだ力を持ってる方じゃない。スイスなんかもそうですよね、まだまだ力持ってて、イタリアはある程度そうかなまあそれでもちょっとイタリアは厳しいかな。だからああいうの見るとですね、やっぱこう民主主義浸透すればするほど上が金持ってっちゃってで民は疲弊すると、何のことはない、今の民主主義制度は庶民から金を奪う制度であったと、最初と最後をつなげればそういう話になるんじゃないですか。だからほどほどにしとかないとひどいことだと。全く何にもないとですね、例えばゼレンスキンとかみたいね、ウクライナの、しばらく選挙やらないとか言ってますよねで、あそこもほら汚職がすごい国ですね。あれ入ってきた金の3割も4割も抜いちゃったって話よくあるわけで、だからそうやって、あ、だから 3%4% しか届かなかったって人もいた なんかそういうものもあったらしいですよ。ほとんど抜かれちゃってね。そういうのを見るとまあいい加減な国で、上もねその金もらうし下も金もらうと、上も下もね賄賂で生きてると、汚職で生きてると、これまた話がもっとひどくなっちゃってね、政治も庶民も金まみれとまあなんか昔の社会主義国ってそうだよね、そこら中賄賂で、中国もそうだったんでしょ。で習近平が全部ねそれ摘発しちゃって、今の摘発やってますけどね、ひたすらその清潔に清潔にって言ってたら、中国なんかも清潔にしすぎたら経済回んないよね。ほんと賄賂取っちゃいけないっつったら誰一人なんかたくましい投資する人いないよね。はっきりしてるよね、賄賂もらえるからさリスクを負って投資するわけよ、政治家だって役人だって経営者だって。賄賂もらえなかったらさ、誰もなんか自分自身をリスクにさらして仕事しようなんて思うやつがいないってことだよね実にはっきりしてますよね。そういうふうに考えると政治もそうなんだろうな。金もらえないと思ったらやんないんだろうな。そのうち誰かのね助けを借りたり、金持ちの助けを借りて当選するのもそうだよね。これで金借りたらそのまま取り込まれるってこと分かってんだけども、やっぱり当選したいから金借りちゃうと、で案の定取り込まれると、ね、創価学会からね公明党の議員に選ばれて議員になるのもそうだね。それは学会から吊るし上げ食うわけですから、公明党の議員っていうのはね、その学会の人たちに対して顔向けできないことは基本的にできない。でも顔向けできないことやらされてるわけだから大変だろうな。 で結局だから自分たちで一生懸命金儲けやってたのがあれのね、福岡で捕まったあの議員だよね。そんなのなんか見てると実に姑息な話ですよね。でそれだけ金に汚いんだけど、大きな金のこと全然わかんないわけね。国際金融市場を通じて、あるいは日米安保を通じてどれだけ金巻き上げてるかとかさ、これをね切って捨ててやろうとかさ、金止めてやろうとかさ、そういうなんか大きな金について動くやついないんだよね。世界見てるとロシアとトランプだけだよね、そんなことやってんのさ。あとはなんかその大きい金のことについてはなんかみんなノータッチだよね。情けない話よなんかさ、本当に国民のね財産を吸い取ろうとさ外資系やってくんだけど、政治家なんかさ研究もらっちゃっててさ、その外資系のさ味方してやってんだな。外資系からもね、献金もらえるにしようとか前言ってましたでしょ。直接はダメなんだけど、いろんなやり方ありますもんね、はっきり言って。人もそうだよね、人を受け入れるってこともそうでしょいろんなやり方があるわけでありますよ。まあそういうの見てると本当なんか、政治が変わって世の中が変わるってことは絶対ないってことは分かりますよね。世の中が変わるから当選する人が変わって政治が変わる、これはあり得るけども、政治に頼ったら何か変わるとか、なんかスーパーマンみたいな人が出てきてね政治変えるとか、ありえないよね。トランプの場合後ろ軍がついてるわけね。軍がついてて領地派の軍がついてるからあれで動くわけで、でもあれだってでしょ、軍事作戦終わった後は今度どうなるかな。終わった後いよいよ民の再生、ボトムアップの再生という時には軍というわけにいかないからね。やっぱりいろんなリーダーが出てきてそれぞれ活躍してもらわないとね、それは民の再生に行けませんから、それに移行する時が、まあ、どんな風にやるのかなと思って見ておりますけどもね。まあいずれにしましても、その大きい金のことはねもう知らん顔で、自分の小さいことだけ金のことだけやってたのが今の政治家ですよ。でこの大きい金のところ潰しちゃったわけでしょ、トランプが。いやそれは大変だと思うよ。大きい金のこと誰もわからないもん、何のことだかわからないもん、はっきり言って。日本で言えば外電って言いますよね、外国のニュースね。いやもうそんなん外国のニュースなんか知らないって言ってほとんどだもん ね。だからね、本当にああいうの見てるとですねまあ日本に限らないんだろうけどさみんななんか目の前のことだけ考えてんだね。自分の商売とか目の前のことだけ考えて仕事をしていて、政治家も大体同じでね。だからなんか本格的に物事を動き出した時に多分あれどうにもならないんでしょうね。で誰か一人出てって治るなんてもんじゃないから、まあ次はね誰を選ぼうとかみんな言ってずっとやってるんですけども、一回も良くなったら試しがないと。すなわち誰か選ぶことによって物事が変わることはありえないと、誰か政治家に託し世の中が変わることはありえないんだということはますますはっきりしてますよね急がば回りで自分たちでやるしかないということですね。じゃあその金が全く来なくなったと、金融も財政ももう一切金出さなくなったっていうとどうなるかっていうと、政治家なり手がいないんだよね今だから地方自治なんかでも政治家なり手いないじゃないですか。誰も議員にならないとか立候補しないとか、あるいは首長に立候補しないとか、ごく当たり前にありますよね。だから金出なくなると誰も政治やらないんだね。で別にそれで人々が何か大きな問題あるかっていうと、いや別にちゃんと動いてんだね。政治家が足んなくてその議員が欠員が出ていたって別にちゃんとみんな生活してるし、町長がさなんかよくわかんない人でもねいなくなっちゃったってちゃんと町動いてますよね。夕張市潰れた時はさすがに大変でありましたけども、でも夕張っていう土地がなくなっちゃったわけでもないし、一応みんなそこで暮らしちゃおりますわね。出てた人もいるけどさ、そういうふうに考えるとまあなくても済む商売ではありますよね。例えば電気止まるといよいよ困りますよね。それから水道止まっても困るけども、政治止まっても別にあんまり困んないんじゃない中長期的には何とかしなきゃいけないんでしょうけども、とりあえず別に政治家いなくても物事ちゃんと動いてんだよね。でいて金動かして自分のまあ金儲けだけやってる、こう寄生虫やってると、とんでもない存在ですよねはっきり言ってね。だからそれは選挙で関心なくなるのは当然だわな。でなんかこの業界が良くなると思えないんだよね。要するに明治23年の帝国議会から今日至るまで政治の業界って全く進歩してないんじゃない。他の業界ってみんな進歩してきたと思うんだよね。 どんな業界だって大変な苦労を積みながらね、やっぱりこの近代150年の日本で進歩して進化して今日に至ってると思うんだけど、あの世界だけは全く変わってないか、もっとひどくなってんじゃない、政治の世界って。まあですからね、もうちょっとこれね、この先はどうなりますかと思うんですよ。まあ憲法にも書いてあるからさ、潰せとは言わないけどさ、まあ自然にね、いなくなっていくみたいな世界が当たり前なんじゃないですかね。まあそういう時代に来たというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治は 金まみれということでお伝えいたしました。ではまともに帰りましょう。さよなら。